広報筑紫の6月号2本目の続きです。みんなで人権を考えるつなぐ2。つなぐ2とは、人と人、心と心をつなぐ、世界とつなぐ、人権尊重のまちづくりの一環として、さまざまな人権問題について市民の皆さんと共に考えます。園田久子。命は両性で産み育てる。ジェンダーギャップ指数という言葉を昨今たびたび耳にするようになった。ジェンダーギャップ指数とは、男女の違いにより生じる格差のことを言う。その男女格差を測る指数は、経済、教育、健康、政治の4分野のデータから作成される。日本の指数は令和3年は156カ国中120位、令和4年は146カ国中116位だった。上位国は1位から順に、アイスランド、フィンランド、ノルウェー、ニュージーランド、スウェーデンなど。ドイツ10位、フランス15位、イギリス22位、アメリカ27位、アジアの国ではタイ79位、ベトナム83位、韓国99位、中国102位と続き、日本はその後に位置している。テレビなどで日々私たちが目や耳にする国名や情報からは、ある意味意外な順位と思われるかもしれない。日本は教育や健康分野に関しては世界でも上位に位置しているけれど、政治や経済分野での女性に関する指数は21世紀の今も世界で最も下位に置かれている。政治経済分野への女性の参加が非常に低いという表れであるのだろう。その根底にある原因は何だろうか。数十年思うことしきりである。ブラック問題と同じように女性問題も私の生涯の大切な課題である。そこから手探りすると、日本社会の根深い女性差別の問題が浮上する。制度婚、シングル婚、同性婚など、どんな生まれ方でも国家が一定の子育てを保障するフランス、パートと正規労働者の1時間の賃金を同等にし、パートとフルタイムを行き来することを可能にしたワッセナー合意によって、出産や育児がスムーズになり、人口も就労者も増えたオランダ。それらに比べると、日本では結婚・出産を経た女性が再就職する時の困難さや、パート化率の高さなどから自然に結婚や出産を控えるようになり、命の生まれがたい国になってきている現実である。命は両性で産み育てるというイクメンがやっと少しずつ実現しつつあるが、このような直近の問題以外にも、前回取り上げた唐幸さんの問題をはじめ、日本は数百年にわたり政治、経済などあらゆる面で男性中心社会であった。一方、産む女が大事にされ、売買される女も制度上認められてきた事実がある。江戸時代、武士社会では後継ぎを産めない女は離縁されることもあった。明治以降、大きな戦争を繰り返した日本では、女は出産兵士とされ、産むことを強要されてきたりもした。現在、両性で命を産み育てる営みを地域で支えよう社会を作っていくことが国家に求められている。そのような温かい社会こそが私たちが望んでいる社会と言えるのではないだろうか。問い合わせ先、教育政策課。我が家の共同参画課は、統一地方選挙が4月にあった。女性議員が若干増えていたことも今回の選挙結果の特色として新聞に掲載されていたが、男性の数に比べるとまだまだ大きなギャップがあることも報道された。市の男女共同参画に関わるアンケート結果でも、主な役職に就く女性の割合が低いという結果が出ている。女性はもとより、さまざまな立場の人の声を聞き、その声を生かすことは多様性を認め合える社会を作る上で必須とも言える。我が家ではお互いの声を尊重し合っているか考えてみると、甚だ不安である。 まずは自分自身を振り返っていきたい。筑紫野市人権尊重のまちづくりスローガン。自分が人からされたり言われたりして嫌なことは、自分は人にしない、言わない。平成29年度筑紫野市総合教育会議にて、子どもにも大人にも理解でき実践に移せるスローガンとして決議されました。次は筑紫野クリップ。市内のイベントや出来事をお知らせします。4月8日学んで受け継ぐ可憐な天然記念物愛媛あやめ見学会。山口コミュニティ運営協議会での主催で愛媛あやめ見学会が開催され、普段は非公開となっている群生地での見学が行われました。愛媛あやめはその希少性から市指定の天然記念物となっています。愛媛あやめの特徴や保存活動の様子など、保存会の皆さんの解説により参加者の皆さんの理解も深まったようです。小さく可憐な紫の花に心和む見学会となりました。次に4月8日女みこしで二日市ににぎわいを。4年ぶりに二日市八幡宮二日市中央で奉納女みこしが行われました。みこしには地元高校生や地域住民など約100人の女性が担ぎ手として参加し、ソイヤーセイヤーの掛け声をかけながら町を練り歩きました。担ぎ手として参加した九州産業高校3年生の藤野あかりさんは、友人たちと協力して担いだみこしは思ったほど重くなかったですと感想を話していました。4月12日14人の研修全国へ。二日市北小学校などで活動している空手道研修会の生徒14人が九州公式空手道選手権大会で好成績を残し、東京で開催される全日本公式空手道選手権大会への出場を決め、市長へ報告を行いました。全国大会へは5歳から14歳の幅広い年齢の生徒が出場を決めており、市長との懇談の中で空手の魅力や全国大会へ向けての意気込みを話していました。4月15日活気でにぎわう。二日市中央通り商店街とまちづくり NPO 法人ホット二日市の共催による二日の市が開催されました。中央広場では手作り品の販売やキッチンカーでの食品販売、日本経済大学系音楽部によるライブ演奏などが行われました。また大賀酒造の酒蔵開きやマグロの解体の催しも同日に行われ、二日市の活気を感じるイベントとなりました。4月28日爆笑の連続の公開収録。市と筑紫野市文化振興財団 NHK 福岡放送局の主催で、ラジオ番組上方演芸会の公開収録を文化会館で行いました。収録ではお笑いコンビ天然もろこし、コウスケ・フクスケ、シンクタンクの漫才やお笑い芸人の酒井徹さんの漫談が披露され、会場は笑いに包まれました。披露された漫才や漫談は全て新作とのことで、収録の様子は5月13日20日に放送されました。4月29日伝統と藤が彩る祭り。天拝公園で二日市温泉藤祭りを開催しました。水上ステージでは吹奏楽や太鼓演奏、ダンス披露で盛り上がりました。会場では他にも物産即売会や茶会、スタンプラリーなどが行われ、同日には武蔵寺で富士供養会なども行われました。当日はあいにくの雨でしたが、 多くの人たちが4年ぶりの開催を喜んでいました。5月20日子どもの日にあふれる笑顔、筑紫南コミュニティ運営協議会が子ども祭りを開催しました。地域の子どもたちやその保護者など650人が参加し、おもちゃ遊び、灯籠作り、リスゲッターなどさまざまな遊びや体験活動を楽しみました。子どもを連れて参加していた李さんは、身近なところでこんなに多くの子どもたちと遊べるイベントがあってよかったですと嬉しそうに話していました。5月20日市内のチアダンスチームが日本一に。九州産業高校3年生の小川花さんと矢野七葉さんが千葉市で行われた USA スクール&カレッジナショナルズ2023全国選手権大会で優勝したことをチームを代表し平井市長に報告しました。お互いがお互いを高めるチーム作りで頑張りましたという小川さん、次の目標は後輩を育て今年の結果が続いていくようにしていきたいですと語ってくれました。問い合わせ先、秘書広報課。これで筑紫のクリップを終わります。次に消費生活センターだより、相談専用電話923-1741、毎週月曜日から金曜日9時から11時45分、13時から16時30分。消費者基礎講座。悪徳商法や消費生活に関する被害を防止するため、専門知識を持つ講師による講座を開催します。第1回、7月5日水曜日。地球環境と省エネ、パナソニック株式会社。第2回8月2日水曜日、食品表示法に基づく品質表示、福岡県食の安全地産地消化。第3回9月6日水曜日、初心者のための金融商品を選ぶポイント、全国銀行協会。第4回10月4日水曜日、暮らしの中の血流改善、花王グループカスタマーマーケティング株式会社。第5回11月1日水曜日、暮らしの中の法律トラブル、福岡県司法書士会。時間はいずれも10時から12時、場所障害学習センター3階視聴覚室、定員先着60人。申し込み方法、はがきか電子メールで1住所2氏名、3電話番号、4希望する講座を明記し申し込み、複数講座に申し込みか、受講確定者に受講決定通知書を送付します。締め切り6月9日金曜日まで。申し込み先、郵便番号 818-8686、 住所記入は不要です。危機管理課。次は筑紫の消防署情報。筑紫の太宰府消防本部筑紫の消防署、電話 924-5035、 災害情報ダイヤルの電話番号が変わります。筑紫の消防署太宰府消防署の消防車両が出動している災害を自動音声でお知らせする災害情報ダイヤル有料が6月2日金曜日13時から変更になります。変更前番号 0180-999-011、 変更後の番号 092-791-1696。ただし119番では災害状況などの案内はできません。災害情報ダイヤルに関する問い合わせ先、筑紫の太宰府消防本部司令課、電話 092-791-1696。 922-5164、筑紫野警察署情報。筑紫野警察署電話929-0110。サポート詐欺に注意。インターネット接続時にパソコンなどの画面にウイルスに感染したと偽の警告を表示させ、対策ソフトやサポート費用を電子マネーカードで支払わせる詐欺の手口が増えています。怪しい警告の画面が表示されたら、メールやパソコンに表示された連絡先に電話しない。パソコンの電源を切る、再起動してみる。パソコンショップなどに相談し確認してもらう。すぐに110番通報をお願いします。編集後期。特集の取材で防災士の河野さんから防災知識をいろいろと教えてもらいました。話を聞く中で感じたことは、防災の備えは被災時への備えだけで完結するのではなく、生活の中に取り入れることによって節約や生活の知恵として生かすことができるということ、そして家族皆さんが楽しんで取り組んでいるということ、何事においてもしなければならないと考えると負担を感じ怠ってしまうかもしれませんが、楽しさを組み込むことによって自発的積極的に取り組むことができるのだと感じました。広報校長担当若林。これで広報筑紫野6月号を終わります。この後には何も録音してありません。カセットテープは必ず巻き取ってからお返しください。なお、カセットテープの不具合がありましたら電話かメッセージでお知らせくださいますようお願いします。